日試練声の広場令和3年10月号。10月に入り、朝晩の寒暖差も大きくなってきました。気温が下がるにつれて木々の葉も赤や黄色に色づき始め、もう季節はすっかり秋ですね。さて、紅葉といえば秋の風物詩。また違う秋の風物詩と言われるのが渡り鳥です。渡り鳥は秋の季語で、北国から渡ってくる冬鳥の総称を言います。我が角に稲尾干せ鳥の鳴く鍋に、今朝吹く風に狩りは気にけり。我が角に稲尾干せ鳥の鳴く鍋に、今朝吹く風に狩りは気にけり。我が家の門口で稲尾干せ鳥が鳴くと同時に、今朝の風に乗って狩りはやってきた。これは古今和歌集にある狩りの到来を詠んだ歌です。春の訪れを告げる鳥はウグイス。狩りは秋を告げる鳥と言われています。そんな渡り鳥狩りは、秋になると繁殖地であるシベリアなどからやってきて、春には帰っていきます。群れをなして舞い降りてくる狩りの姿は美しく、浮世絵近江八景の一つ、片田の落雁などにも描かれています。また中秋の名月を背景に、縦長の画面を斜めいっぱいに羽ばたく狩りの姿を情緒豊かに描いた歌川広重の浮世絵月に狩りも有名です。まさに狩りは秋の象徴とも言えるかもしれませんね。そんな狩りのほかに、秋の渡り鳥には白鳥、シギ、千鳥、カモなどがいますが、渡り鳥たちは一体何を目印に日本にやってくるのでしょうか。それに同じ季節に同じ場所に間違えることなくたどり着くことがなぜできるのでしょう。諸説あるそうですが、太陽や星といった天文情報に加えて、時期が非常に重要な情報を与えていると言われています。今年6月にイギリスオックスフォード大学とドイツオルデンブルグ大学は、この渡り鳥の渡りに関する研究を共同で発表しました。これは夜に渡りをする鳥、ヨーロッパコマドリの網膜にあり、渡りの季節が近づくと増える性質がある青い光に反応する光感受性タンパク質クリプトクロムが、高い緯度の地域で夜にも観測される波長の光を吸収すると磁場への感度が高まり、科学的に活性化することを確かめたという研究で、この研究により渡り鳥が網膜の磁気センサーで方角を判断している可能性が高まりました。網膜にセンサーがあるということは、鳥には磁場の違いによる方角がわかるということ。ロマンあふれますね。皆さんもご存知のように、渡り鳥は本能的に同じ場所に戻ってきます。動物が持つ自分の住む場所から遠く離れた場合に再びそこへ戻ってくる性質、残念ながら人間には備わっていないようです。それでも秋の夕暮れ時に風に乗って届く夕ご飯の香りを嗅ぐと、なんだかふるさとが懐かしく帰りたくなる。それはとても自然な気持ちです。動物と同じように見えない力が帰りたい気持ちを刺激しているのかもしれませんね。そんな時には懐かしいあの人に電話なんてかけてみてはいかがでしょうか。 それでは令和3年10月号の声の広場、早速内容からご案内しましょう。1、ドラマ恋です。ヤンキー君と白杖ガール、森昌宏プロデューサーにインタビュー。2、心を結び人と人をつないで37年、 NTT 東京福祉文化事業団ゆいの会の活動。ティーブレイク、第2回視覚障害者リモート将棋大会開催のお知らせ。3、四季折々の調べ、秋。4、日試練用具ステーション。そして5、武田俊一さんの言葉の船出へと続きます。以上が今月号の内容です。それでは令和3年10月号の声の広場、どうぞお付き合いください。